こんばんは、ほうやくアメコミ、アメアラレです。
こんばんは。
今週何食べたのコーナー、
イエーイ、
この1週間で面白かったエンタメをお互いに紹介し合うというコーナーです。
はい、
最初はグー、じゃんけんぽい。
はい、お願いします。
おっしゃー、新年初収録じゃないですか。
新年初収録ですね。
ですよね。
確かに。
年始の話していいですか。
どうぞどうぞ年始の話しましょう。
ね、やっぱ年末年始、もうとにかくプロレス面白くてさ。
年末年始といえばプロレス。
ね、1.4 はね、はい、一緒に配信を見ましたけども
。見させていただきました。
生観戦は私 1.6。
はあはあはあ、
東京女子プロレス、新宿大会から始めたんですけど。
おプロレス止め。
はい。なんか、この、その 1.6 どういう興行だったかっていうと、マーシャ・スラモビッチ選手と、
お
まあ、そこはもう置いといて。
こういう選手はいい。
もうスッと言ってる。
はい、
マーシャ・スモラビッチ選手と、ノア・ヒカリっていう選手のデスマッチが売りだったんですよ。で、まあ、2024ね、
うん、
デスマッチから、プロレス始めようかなと思って。
なるほど、
うん。そしたらさ、ノア・ヒカリ選手がさ、体調不良でさ、
あら、かわいそう。
まあ、実際体調不良じゃなくて、なんかちょっといろいろあるっぽいんだけど、まあでもとにかく、出場できなくなってしまって、
あらあら。
で、まあカード変更だったんですよね、
うんうんうん。
で、まあなんかちょっとこう、個人的にはそれ目当てでチケット取ったようなところがあったから、
はいはいはい。
正直かなり残念で、
あら、
なんつうかもう返金してくれぐらいに思ってたんですけど、
おお、なるほどね。
公式ツイッター、東京女子プロレスの公式ツイッターでね、
うんうん、
東京女子プロレスはいつでもどんな場面でも最高のパフォーマンスをお届けします。
おお、いいね。
素
晴らしいね。
ツイートがあって、
うんうん、
じゃあ行くかと、
おーおー、
思って行ったら、うん、くっそ面白くて。
いやー、よかったじゃん、じゃあ。
いやー、最高でしたね、
うん。
まあ、カード変更もあって、最初は若手の2人、タッグ対、
うんうんうん、
ベテランのタッグっていう試合で、
うんうんうんうん、
まあ、こう、若手がね、まあ、元気を見せる。
はいはいはいはい。
いい試合だったんですけど。続く第2試合が、原宿ポムバーサス食いしん坊仮面ってことね。
おう、うん、
大阪プロレスとかで活躍していた、
ほうほうほう、
食いだれ人形のレスラー、
はあはあはあ、
食いしん坊仮面がですね、
うん、
原宿ポムっていう、まあ、選手と、
うん、
おふざけバトルですわ。
面白プロレス。
面白プロレス、
うん、まあ。
これも非常に良かったですね。レフェリーも巻き込んで、
うん、
最高の、初笑い届けていただいて。で第3試合がですね、
うん、
マーシャ・スラモビッチ VS マックス・ジ・インペーラー。
ああ、聞いたことあるな。
マックス・ジ・インペーラーご存知ね、
うん、
アレチから来たミュータント、
はいはいはい、
ウエストサイドから来たミュータントなんですけど、
なんか目が赤く光る人でしょ。
そうですね、
はいはいはい、
プレデターみたいな、マッド・マックスみたいな格好をして、
すごい
暴れ回るんですけど、
うん、
まあ、今回もね、まあ、新宿フェイスっていうすごく小さな会場だったんですけど、
うんうんうん、
もうリングを降りて大暴れ、お気をつけください、お気をつけくださいっていう、こうリングアナ
の、はいはいはいはい、
あれがあってですね、
あら、ファン喜んじゃうじゃん。
客席みんな立たされて北側の客席の人たちがみんな立たされてみんなギューッとこう片方に押し込められて、その椅子の上とかにもう投げる投げる、
わーすごい
大荒れ、
おうおうお
う、いいもの見たなまあ最後は椅子とか持ち出して、うん、暴れに暴れすぎちゃって、うんうん、無効試合でしたね。
ああ、やっぱそこまでやんないと無効試合にならないんだ、プロレスは。すごいな。
いや、すごかったですよ。確かに。確かに、試合止めるタイミングおかしいだろうと思いました。
多少椅子で暴れる程度は OK なんだ。すごいね。
最高でしたね。もう、なんか、そうね、交通事故みたいなね。で、最後、6人。選手が集まってバトルロイヤルで勝った人が次のチャンピオンに挑戦できる試合だったんですけど、なんと当日、
うん、
そのうちの一人が、うん、過労により
あら
ドクターストップ、
あら、
やっぱちょっとね、人気選手だったんで、
はんはんはん、
海外でやって日本でやって海外でやってみたいな感じで、
ああなるほど、
来ちゃってたみたいな、
疲れが溜まってたんですね。
大丈夫かと思ったんですけど、
うんうん、
これもまためっぽう面白かったですね。
あ、その5人のバトルロイヤルも、
はい、
はい、
最初はやっぱ結構こう緩急の効いてる試合で、最初は結構ね、 おふざけプロレスっぽいところもあるんですよ。
ほうほうほう、
あの誰かこう首絞めたら、うんうん、その人を後ろでまた首して、その人とか、
なるほどね、
うん、あとあの、まあ、あの人が減るまで、
うんうん、
あの隠れて見てようとするやつがい
るとか、あちょっと面白寄りだね。
そういうのがありつつ、うん、もう後半もうバチバチ、
へ
あもう最高でしたね。最後あの渡辺美優選手が勝ったんですけど、うん、まあいいもの見たなって、なんかそれで思ってみましたね。
ほうほう、
あの多分相当裏では苦労されたと思うんですよ、
うんうんうん、
あのメインに据えていたデスマッチができなくなって、
うんうんうん、
で代わりにこう来るお客さんを満足させなくちゃいけないから、うんうん、プレッシャーみたいなのもあったと思うんだけど、うんうん、あのごまかすこともできたわけじゃないですか。
ほうほうほう、
人がいないからしょうがないよねって
。ああまあね、まあ、お客さんも許してくれるでしょう、
うん、
そういう事情なら、
うん、そうじゃなくて、
うん、
ちゃんと満足して返してもらえたっていうのに感動しまして、
へ
ー、このラジオも
おお、うん、
まあお金こそ取ってないものの、
ものの、うん、
1時間ぐらいこうもらってるわけじゃないですか。
そうですね、人生の貴重な1時間をいただいてるわけですから、
なんか聞いて損したなって思わせちゃダメだなって
人生1時間損したなって思われたらなんかもういたたまれないわ、申し訳なさでいっぱいだわ、ね、
だからまあいろんな面で頑張ろうって、
ね、そうだね、ちゃんとしたものを提供する大切さ、
そんな新年一発目でした。
わーすごい、なんて倫理的な物事の捉え方を、素晴らしいですね。
どうでした今週。
私はですね、年収の話していいですか
今を生きろよ
先日初めてですね、うん、あの競馬やりまして、競馬やったことなかったんだ。そう、今まで結構生きてきたんですけど、うん、馬のレース見たことなくて、
はいはいはい、
ちょっと知り合いに馬に詳しい人が、馬に詳しい、まあ、競馬が好きな友達がいて、まあそれなら一回行ってみようよってことで、あの千葉県、まあ、千葉シティにある、中山競馬場だっけ、多分中山競馬場かなに行ったんですよ。で、もうほんと競馬場にも行くの初めてで、
うん、
競馬場行って、競馬したことあります？
あるし、競馬場も行ったことあるよ。
おー、すごい。
あの、たまに、競馬って最近さ、ほら、ファミリー層に向けてアピールするじゃん。
ああ、うんうんうん。
で、ヒーローショーやるんだよ。
へぇー。
ヒーローショー見に行って。
すごい。
ついでにかける。
はぁー、すわ、大人ですね。でも初競馬、もう初めて知ることばっかりですよ。
はいはいはい。
もうまず行ってさ、入場料取られるのね、あれ。
あ、そうね。100円とか取られる。
そうそう、金取られて。え、なんでこんな馬見るだけで金取られるの？
馬代だよ、馬代。
馬代。そう。これが馬代が後々意味が分かってきたんですけど。で、行って。まあ、当然馬券買うんですけど、何も分かんないじゃないですか。で、まあ、詳しい人に聞いたら、
うん、
まあ、まだスポーツ新聞買うんだと。
そうだね。
まあ、競馬新聞。
競馬新聞、
ね。競馬新聞ってものがあるんだっていうね。勝ち馬とかなんかそういうの分かんないけど、
ね、買
って、
はい、
読んだんですけど、もう全く意味分かんなくて。情報量多すぎませんか、あれ。
あれは意味分かんないよね。
この時短のさ、タイムパフォーマンスがさ、常に求められる現代において、情報量多すぎだろと。アニメも映画も倍速で見る時代に、もうびっしり、情報が書いてあって。しかも読み方がわからん。丸とかバスとか三角とか書いてあるし。
まあ、とりあえず二重丸だけ見とけんじゃない
知らん用語もいっぱいあるし。
そうだね。
競馬で一応まあ、いろんなこう情報をね、集めて買うギャンブルだってことは知ってたんですよ。でもせいぜい私のイメージする競馬の情報って、うん、まあ、血統、パパとママが誰かと、
はいはいはいはい、
あとまあ、ジョッキー誰が乗るかと、あと、客室っつうの、この逃げとかさ、先行とかなんかそのあるらしいじゃないですか。そういうのとか見て、なんか決めてくのかなと、まあ、過去の実績とか、と思ったら、もう情報ね、調べれば調べるほど出てきて、この競馬新聞で出てきた用語わかんねえなーって、その馬とかで調べても情報出てくるし、その専門用語で調べてもそれから大量に情報出てくる。これまでの勝率とか、どこでレースしてきたのか、
はいはいはい。
勝率高めだけど、関西でばっかり勝ってるから、これは実はあんまり良くないんだとかさ。あるいはもう体重とか、調教タイムとか、厩舎コメントとかさ。あとなんかスポーツ部のコラム。あとはネットに出ているよくわかんない予想屋みたいな予想
とかも
出てきて。すごいなと。この感覚なんかに似てるなと思って。これあれだな。
何？
初めて読むアメコミだな。
それはこじつけがすぎるよ
長い歴史と大量の情報がある中にこう飛び込んでいく感じ、で中でもまあなんとかこのなんとなく察せる分かる内容をつなぎ合わせてストーリーを自分の中で作っていく、あ、これアメコミに似てるな、
確かにやっぱ人生そういう局面あるもんな、
あ、そうそう、やっぱあれ正しいところに行くとさ、やっぱそういう経験するじゃん、
するする、
自分の知らん伝統がずっとある世界でしかもこの縦軸だけじゃなくて横軸の情報が大変にあるから、
でこういうことかなって思って
かなって、なんとなく察していかなきゃいけない場面、うん、初めて行く結婚式と初めて行く葬式みたいなさ、そういうやつ、
はいはいはい、
で、その当日走る、その、馬場の状況っていうの、うん、ダートと芝しかないと思ってたら、うん、なんかその芝の水分含有量とか、クッション性とか、天気、温度みたいなのが出てきて、うん、すごいなって競馬する人。
ね、
全部こう繋ぎ合わせて、自分なりのこの解釈をしていく。うん、このレースでは、うん、この枠でスタートした馬は過去10年が勝っていないと。
はいはいはいはい、
だからここの、まあ、オッズが低くな、あ、高くなるのか、なってるとか、そういう情報とかも教えてもらって。すげえな。アメコミ読んで分かんねえな、知らねえなとかよく言ってたけど、競馬もそれ以上か、それと同じぐらい、まあ、深い世界
があるんだ。確かにな。好きな人すごく好きだよね。
うん、なんかハマる人もちょっと分かったよね。うん、そのいろんな情報を集めて、この自分の意思で、これとこれとこれをに基づいてこれだっていう、
うんうんうん、
自分の意思の介入する余地が大きいギャンブルだから、
はいはいはい、
まあ、ギャン、意思が介入する余地が大きいと思わされるギャンブルだから、そのハマる理由もすごく分かったね。
期待値も高いよね、確かね。80% ぐらいじゃない？
あ、そんなあるんだ。すごい。いいギャンブルだな。
いや、そうよ。宝くじ買うよりずっといいよ。
まあ、確かに。確かに。パチンコも昔一回やったことあるんですけど、はいはい、やっぱパチンコよりもこの自分の何意思が介入する領地があって。
パチンコってなんか制御されてるから、ありありだもんね。
台が主体で自分が部品みたいな感じがしてて、あんまり面白くなかったんですけど、競馬の場合は、まあ、俺が選んだ、私が選んだって言えるのが良かったかな。
なるほどね。
で、馬券買って。で、レースがバンと始まるじゃないですか。もう大人の本気の応援ね。
頑張れ
頑張れよくヒーローショーを連れてってくれるじゃないですか。うん、ヒーローショーでやっぱ子供の本気の応援見て、うん、すごいなって思ってたんだけど、やっぱ大人の応援はまた別の凄みがあって。
競馬場行くと聞けますか？
聞けた。ヒーローショーだわ、これと思って。頑張れ行けわーみたいな声が響き渡ってて。
なるほど。
すごいな。で、レースが終わると、うん、まあ、引きこもごもね。うん、こう、よっしゃーっていう人もいれば、
ね、
あーっていう人もいて、あー、これヒーローショー、で育った大人た子供たちもいずれこうなっていくのかなと思ったりして
競馬場でヒーローショー見て
競馬券買って
競馬を、
いや、そう、あの家族連れファミリーもすごく多くて、うん、中山競馬場なんか真ん中に公園があるんだよね。
ああ
公園があって、公園で遊ばせてると周りを馬が走ってる。
ああ
でしかもその公園にはちっちゃいテレビカメラがあって、ちゃんと競馬の状況も見れる。ああ、ファミリー向けに楽しめるんだなと思って。
そうそうね、なんか屋台的なものとかもよく出てない？
ああ、そう、飲食店も多か、飲食店っていうか、そうね、売店も結構
食べれて、ね、
うん、ちょっと食べたり飲んだりできる感じになってて、
意外と遊びに行くにはいいかもね。100円で入場できる。
確かに。で、馬券買いました、私も。
ああ、うん、どうでした？
4500円かけて4100円かけて
美負け
で、その時に、あ、これ初馬代、馬代めっちゃ高かったなって思いましたね。馬代がめっちゃ効いてきましたね。話題を考えると、あ、トータルだいぶ損してるなと思ったしね。
めちゃくちゃ勝つか、めちゃくちゃ負けろよ。話すなら。
いやー、競馬って人生だなと思ってさ、
うん。
やっぱその、いろんな情報があるじゃん。
うん、
だからどう選ぶかって、その人の生き様が出ると思うんですよ。
確かにそうかもね。
私どうやって決めたかっていうと、うん、やっぱ情報がたくさんあると、
うん。
で、おそらく競馬をする人間はその情報に詳しいだろうと。
うん、
その競馬に詳しい人間が選んだ馬券っていうのは、うん、いい馬券なんだと。
そうだね。
うん、私は資本主義の信奉者でもあるので、うん、みんなが買う馬券を買おうって思って、うん、まあ、オッズの低い、硬い馬券を中心にこう買ってって、で、ワイドとかで買ってね。で、無事帰ってきて、で、うっすら負けるっていう。だから安全な選択肢を選んだ結果、トータルうっすら損するって、なんかこう自分の人生みたいだなと思って、ちょっと内省しましたね、新年早々。
なんかインデックス投資みたいな。
ちょっと損して終わりました。
そうか。
でも面白かったんでね、またちょっと機会があれば行ってみたいなとも思ったし。
行きましょう、行きましょうよ。うん、
またいろんな、ね、情報を集めて、はい、チャレンジしてみたいなって思いました。
なるほど。
そんな新年でした。
そうね、馬年だしちょうどいいね。
え、今年馬年だっけ？
違う。
あ、そうだよ。馬年じゃないわ。
あ、辰年だよ。
辰年だ。
うん。ああ、そっちの話すればよかった。
え、辰年。
あの、ヒーローショーで、うんうんうん、読売ランドのヒーローショーで、
ほうほう、
新年早々やってたやつが、
うん、
あの恐竜、今までの恐竜の戦隊、ヒーローを集めたヒーローショーで、
へえ、
まあ辰年だから、
辰年だから、うん、
恐竜4人にドラゴン1人で、
え、恐竜ってドラゴンなの？恐竜って辰か？
そういう、うん、まさにそういう疑問をあのうちに取り込んだヒーローショーでした。
へえ、すご
い。最後、
うん、
敵が、
うんうん、
あのメイドの土産に教えてやるみたいな、
うんうんうん、
あ、メイドの土産じゃないか、なんか最後に教えてやる、うんうん、 お前たちよりも辰年にふさわしい戦隊ヒーローがいるぞーって、ボーンって死んで。で、あのお姉さんが、うん、あ、私分かりましたって言うんだけど、うんうん、あの後輩たちが、
うんうん、
あ、いいからいいからって言って、やっぱ辰年はドラゴンだよな
あ
って言って終わりました。
ちょっと面白い感じで終わるんだ。
あの竜レンジャーっていう、
へ
あの大レンジャーの赤がいるんですけど、
へ
その存在をみんなでひた隠しにするっていうショーでした。
あ、じゃあ竜レンジャーがいるってことはもうお客さんもみんな知ってる情報なんだ。
そうそうそう、
おハイコンテクスト。
最後大レンジャー今回出てこなかったんだけど、うん、最後大レンジャーのオープニングが流れて終わりました。
あ、ちょっとかっこいいですね。あ、その演出なんかかっこいいな。
いないんだけど。はい、この番組はね、
はい、
そういう感じの番組ではないんですよ、
はい、
毎週一冊の翻訳アメコミを紹介する番組です、
はい、
今週のテーマは、
はい、
アクアマン王の遺産ですね、
はい、つい先日アクアマン映画公開されまして、はい、アクアマン
失われた王国、
失われた王国が公開されたので、まあ、それに合わせてアクアマン、
はい、
扱ってみようかなと。
そうですね、
アクアマンは初めてですね。
アクアマン、そうですね、今回扱うのは、ニュー52のアクアマンの第2巻なんですけれども、
うん
うん、アクアマン、単品は初めてだし、ニュー52の時に3冊出て、でこの映画に合わせたのかな、
うんうんうん、
最近も1個翻訳出ましたよね。
そうなんだ。
だからぜひアクアマンファン、
うんうん、
意外と手に取りやすいんじゃ。
確かにこれも新品で私買うことできましたね。
あ、本当、
うん、
ね、面白いよね。
面白かった。アクアマンのこと全然知らなかったけど。
ジェフ・ジョーンズなんですよ。
お、ニュー52といえば。
ね。なんかさ、ニュー52の時さ、うんうん、ジェフ・ジョーンズ書きすぎじゃない？
ニュー52扱うと大体全部ジェフ・ジョーンズの作品ですよね。
ね。まあ、メインラインのジャスティスリーグジェフ・ジョーンズだし、
うんうんうん、
アクアマンジェフ・ジョーンズ、
うんうん、
シャザムもジェフ・ジョーンズだと思うし、
うんうん、
すごいっすね。すごい働き者ですね。
すごいね。やっぱちゃんとしたものを作っていけばいずれはジェフ・ジョーンズになれるということなんですね。
ジェフ・ジョーンズやっぱお話の展開こう丁寧というか、
うんうんうん、
なんかきっちり盛り上げてくれるの で、
ね、ちゃんと伏線張ってキャラクターにこう、まあ、緩急効いてるっていうやつだね、いわゆる。すごくこれ一冊でも読みやすいですし、これ一冊でも楽しみ尽くすことができる作品なんで、
はい、
もしアクアマン映画見て興味あるなっていう人いたら、
は
い、
ぜひぜひ
ここから読み始めても全然ありですよね。
ニュー52から読み始めるの、
うんうん、
楽しいよ。ね、
そうだね、確かにニュー52から読み始めれば、
うん、
いずれは現在に追いついてくるしね。
ということで、今日は映画のネタバレも、
はい、
多分普通にしちゃうと思うので、
うんうん、
映画未見の方は見てから
映画見ていただいて
続きを聞いていただければと思います、
はい、
映画もね、まあ、結構見やすくて、
うんうん、
まあ、こう言っちゃなんですけど1見てなくても、
そうね、別に1見てなくても全部ストーリー説明してくれるので、
あの回想とかちゃんとやってくれるんで
何の問題もなく、
海だけに、
海だけに
回想、
あ今日も頑張っていきましょう。
はい。
じゃあまずは、アクアマンの映画の話から、
映画。
していきましょうかね。
お、
映画見てきました。
うん、
公開2日目ぐらいかな。
あ、そう。
行ったんですけど、
うん、
劇場ガラガラで、
心
配しちゃった。
あら。
大丈夫かな、吹き替えで見に行ったんですけど、全然お客さんいなくて。
あら。
私入れて5、6人ぐらいしか入ってなかったんですよね。
そうか。
まあ、夕方の6時ぐらいの回だったんですけど、
うん、
だから、もしかしてあんまりこれ、良くないのかな、とか思って見たんですが、うん、これが面白かったですね。
うん。
もう本当アクアマン一作目も見た時も思ったんですけど、やっぱ DC ってさ、こう、の映画ってある種の真面目さというか、生真面目さみたいのが特色としてあったと思うんですよ。
はいはい、
あの、まあ、バットマンシリーズもそうだろうし、
うん、
あるいは、
マンオブスティール
とか、ね、マンオブスティールとか、スーパーマン対バットマンとか、
ワンダーウーマンも、まあ、比較的真面目だよな。
割と生真面目なストーリーラインだったんですけど、まあ、アクアマンがね、前作出た時に、あ、DC もこういう路線。バカっていう路線がありなんだってのを示して、あ、すごいアクアマン面白かったなってなってからの今回作だったんで、ああ、まあ、そのノリを継承して、
はいはいはい、
このとにかくノリよくテンション高めで、もう楽しいシーンの連続でお客さんを楽しませようっていう感じだったんで、
はい、
なんかこんなお客さん入ってないのもったいないなって思っちゃいましたね。
ワンは、アクアマンとメラが、
うんうん、
こうちょっといい感じになるたんびに、
うんうん、
あの爆発が起こるっていう。
あ、そうでしたね。ストーリーの展開でちょっと話、長い話が続きそうになると爆発が起こるとかね。
っていうね。
定期的に爆破が起こる面白い映画でしたが。
あのバカ向けの映画っていうか、そういう意味ですごく楽しい気持ちで見られた。
あ、楽しかったーで終わった映画で。
今回もね、いきなりあの Born to be wild から始まってね、あ、こういう気持ちで見ればいいのね
って。これでって感じでね。
あの最初ね、海賊に襲われる船、
うんうん、
でなんかちょっとシリアスな、
はいはいはい、
怯える一般の人たちみたいなところから始まるんだけども、うんうんうん、そこからもうバカが始まるっていう。
特技は魚と話すこと
っていうね。
やっぱ面白かったですね。ギネスビールもいっぱい飲んでたし。
はい、そうですね。
こういう映画たまには見たいな。
なんかこう、ちょっと制作の上ではごたごたが多かったと言いますね。
今回で DC の映画も最終作になっちゃったのか、
はい、なっちゃったのかな。
あれは望んでなったわけじゃなくて、なんかいろいろごたごたした結果、うん、最終作になってしまった。
そうですね。だから、もともとそういう気がなかったからか、うん、そのユニバースものの要素はゼロ、
ね。そうだね。確かに。シャザムでもユニバーサル要素多少出てきたし、
うん、
だから過去の DC なんだかんだ出てたのか。
うん、まあ、フラッシュなんて思いっきりこのユニバースを扱ってたけど、今回のアクアマンは、他の作品のキャラクターが誰も出て
こなかった。ほぼ出てこなかった
のか。だよね。
確かに。
うん。
せっかくね、南極で大暴れしてたし、
うん、
スーパーマンぐらい出てきてくれてもって思ったんですけど ね。
まあ、スーパーマン出てくるとな、解決しようもんな話がね。
確かに。他のやついらんなってなるもんな。
まあまあまあ、いいんだけど。ちょっとその辺は、分かってはいたけれども、
うんうん、
これで DC エクステンドユニバースですか？
DCEU でしたっけね。
終わっちゃうんだっていうとちょっと寂しいなという気持ちはあります
ね。まあ新シリーズでね、ちょっとアクアマンまた出してほしいななんて思いましたね。
まあすごくその、ハマり役ではありましたかね、
うんうんうん。確かに。
アクアマンってどういうイメージ？
イメージ？
なんか私は、こう、ヒゲ生えてて、
うんうんうん、
なんかめっちゃ冒険大好きで、
ほうほうほう、
脳筋みたいなイメージで。
私もそうっすね。アクアマン出てくる作品、そのなんか、ジャスティスリーグが出てくる話ぐらいしか読んだことないので、うん、もうイメージは完全に前作の映画ですね。マッチョで、まあ、バカ的なキャラクターってイメージだったんで。
うん、なんかそう考えると、コミックの方のアクアマンは結構繊細で、
ああ、そうね。
悩むキャラというか考えるキャラですよね。
うんうんうん、そのなんか、海底人としてのアイデンティティとかに悩んだりとかして、
うん、
なんか、映画に出てきた弟に近しい感じしましたね。
ああ、なるほどね。
ちょっと感情的になっちゃったりとかして。
今回は、なんか、その、メラがさ、うん、前回はアクアマンとメラが、こう、旅するというかさ、
はいはいはい、
一緒に行動する形だったけど、なんか、メラ役の人、なんか、プライベートがちょっとごたごたしてて、あんまり撮影に参加できなかったのかな？
あ、そうなんだ。
よくわからないけど、うんうんうん、今回は弟のね、前作で敵だった、う
ん
うん、弟のオウムとの、
オウム君
珍道中でしたね。
オウム君とのバディーものでしたね。
バディーものでしたね。
私今回の映画、このオウム君との珍道中がさ、
うん、
アホの考えた007みたいな感じがしてすごい好きなんですよね。
ジョニー・イングリッシュじゃん。そうか、
バカのジェームズ・ボンドみたいなさ。だからその例えばなんだっけ、オウム君を助けるためにこう透明スーツを開発してもらったりとかさ、
はいはいはい、
のタコ型ロボ連れていくとかさ、
はいはい、
なんかそのいるかそれっていう謎のガジェットを使うところとか昔の007の映画見てるみたいな感じですごい、ああいいなって思ったし、あと巨大潜水艦、
はあ、
巨大潜水艦はサイズがでかいだけじゃなくてな中身がでかいっていうその、まあ、ギャグですよね。潜水艦ってほらバレないためにさ、なるべく小さく作んなきゃいけないもんじゃないですか。小さくすることでこう、まあ、先行してバレないようにするっていうのが潜水艦なんですけど、めっちゃでかくて。
ゆったりした操縦
する空間。シリーズがめっちゃでかい潜水艦って、これ絶対いらないだろうっていう感じも、なんか昔のジェームズ・ボンド感があるし。あとね、この、敵役のこのブラックマンタ軍、という会の仲間たち、
うん、
あの衣装ね、悪そうな衣装着てましたね。
なんかさ、ちょっと全体的にレトロなテイストでしたよね。
黒いね。なんかこうレザーみたいなさ、感じの。レザーでなんか海だからゴムなのかな、イメージ的には。
そうだね。ウェットスーツのイメージ。
イメージなのかな。悪そうな服着てるしね。あれも昔のね、レトロなアクション映画。まあ、昔のダブルボーセブン。あとは、その彼らオウムと一緒に、旅をする場所だよね。潜水艦行って、ジャングルにある地下基地。
はいはい、
火山にある基地に行って。はい、あと、なんだっけ、南極にある古代遺跡に行きますと。こういうなんか全国各地をこう点々としながら、その場その場で、まあ、戦いを続けるっていうのも、 昔のジェームズ・ボンドシリーズの。
ああ、ダブルオーセブンってああいう感じなんだね。
その、まあ、世界各地の観光名所とか行って、そこでの美味しいもん食べたりとか、そういう、まあ、旅映画的な要素も昔のあったから。
そりゃウケるわ。
なるほどな、こう、なんかめっちゃアホのジェームズ・ボンドだなと思って、楽しみながら見ることができましたね。
まあ、そう、潜水艦がさ、うん、めちゃくちゃでかくて、はいはい、しかも、ハンマーヘッドサークルを模してるところとかも良かったし、あとあれね、なんか有害な燃料を燃やすことで地球の環境を破壊するっていう、
あのね、敵のね、動機素晴らしかったね。
高等無限さ
2020年代の映画で、ね、これいけるね、いけるの素晴らしいなって思いましたね。めっちゃすごいエネルギーを燃やせば地球が破壊できる。なんてわかりやすい。なんてわかりやすい。
いやー、そうね、まあちょっとでも全体的になんか既視感のある映画だったなとは思いましたね。
ああ、そうね。前作のアクアマンは、その爆発の連続とか、うん、すごいアクションシーン、水中のアクションとかで、うん、あ、なんか初めて見る面白さだっていう感じだったけど、うん、今回はまあ、そのジェームズ・ボンドポスターって私も言っちゃったけど、うん、どっかで見たなっていう要素は多かったよね。
ね、なんか、あの、ジャバザ・ハットの、みたいなやついましたね。
あ、いたね。ジャバザ・ハットいたわ。本人がいたわ。
あれ、ジャバザ・ハットって思いましたし。
ああ、確かに、スター・ウォーズ感のある、その、悪人が集まる酒場っていう設定もなんか、スター・ウォーズ感すごいあったもんね。
ねあと、センター・オブ・ジ・アース始まるよね。
始まってた。
始まってたね。
見たことあるわ。
なんか、まあ、そういう意味で、
確かに。
悪く言えば新規性がなく、よく言えば安定感のある映画でしたね。
うん、安心して見られてね。
安心して見られましたね。予想外のこと一個も起きたんですからね。
しかり、タコ型ロボとかね、はい、宇宙戦争でしたね。
そうですね。まさに、あの、トライポッドでしたね。
トライポッドでしたね。うん、私はあの、オクトパスロボのさ、うん、この赤いポッチがついたレバーがすごい好きですね。こんな今時見れるか。鉄人28号のリモコンみたいなさ、うん、赤ポッチのレバーで、オクトボットを動かす。
やっぱね、日本公開はね、うん、あの、2024年入ってからだったんで、うんうん、2024年未来だなと思ったけれども。
まだまだ、過去の想像力は生きているということが分かりましたね。
まあもちろん細かく見れば、これどうやって撮ったんだろうみたいなシーン結構あったんだけど、うんうんうん、なんかでもやっぱりこう、レトロ感というか、うん、なんか90年代からこういうのあるよな
っていう。ああ、そうね。そういう確かに。ね、ずっと昔からある古典の作品を見たような。今見ても全然面白い。
ストーリー的にもさ、やっぱその家族っていうね、うんうんうん、軸があってさ、
はいはいはい、
でまあもう最初こう対立というか、あの、噛み合ってないのが、まあ、最後ガチッといくっていうあたりとかもさ、
もうバディモノの教科書としてね、
安心して見れますね。
2人のキャラの違いもよかったですね。もうアクアマンの、まあ、バカ脳筋キャラと、うん、まあ、ちょっとプライドが高くてキーが高い、
ね、あの、繊細な、
ね、繊細なキャラっていうね、うん、
で兄と弟、王族。ね。
まあ、面白い。それは面白いわ。
コテコテです
よ。コテコテ。まあ、言われてみれば確かにどれも見たことある設定だな。
まあ、そこがいいんじゃないですか。まあ、
組み合わせとやっぱストーリーで、いくらでも面白くできるんだっていう、うん、まあ、古典の良さを感じた作品ですね。
はい。あの、水星人っていうんですか、うんうんうん、アトランティス人ってさ、
はいはい、
水与えられないと弱いんだね。あの、捕らえられたオウムがさ、ガリガリになっててさ。
あったね。
で、あの、海の水に浸されたらムキムキになって出てくるのめっちゃ面白い。
水につけると強くなるって、あれよかったね。
スポンジか。
すごいよね。うん、確かにそういう細々したギャグもやっぱ良かったっすよね。
あ、そうですね。
ちょっと笑わせてきますもん
ね。まあなんかこう、本当に肩の力抜いてみれる感じのね。うん、
本当になんかいろんな、まあ、スキャンダルというかそのなんか、まあ、苦労して作られた作品っていう風に聞いてたけど、うん、それこれだけ仕上げるのやっぱり素晴らしいですよね。
そうですね。
やっぱプロとして来てくれたお客様を楽しませるっていうことなんですね。
そうですね。でも実は、うん、この映画結構あのニュー52でのストーリーとちょっと似てるところがあって、
うんうんうん、
あの今回ね、一緒に読んだのは「アクアマン王の遺産」っていう2巻なんだけど、
はい、
3巻「アクアマン王の最後」っていうので、
ほうほう、
あの実はその初代王、うんうん、アトランと、
うんうん、
それ の, あの弟がいて、
うん、
でその尺の力で
ア
トランティスが沈んだんだみたいな、
ほうほうほう、
そういう話実は語られるんですよ。
へえ。
だから一応ちゃんとこうなんつうの DC のね、DC ユニバースの。DC ユニバース、うんうんうん、DC エクステンドユニバース始まったの多分ニュー52と同じぐらい？
あ、そんな昔からあれやってるんだっけ？
あれ違ったっけ？なんかそんな感じじゃない？なんか結構、
あ、確かにそうか。
スーパーマンが赤パンツじゃなかったりとか、
マン・オブ・スティールの公開結構前だもんね、あれ。
ね、そうそうそうそう。
確かに。
だから意外と、そういうコミックスの設定とこう似てるようなところとか拾ってるところとかあるんだろうなーなんて思いながら、まあ見てたりして、そういうところも楽しいので、やっぱコミック読んで映画読んで映画見てっていうのはね、面白い楽しみ方ですよね。
確かに。お、今調べたら、マン・オブ・スティール2013年の映画ですね。
お、まあだからニュー52始
始
まま
っ
ってて ま
っ
す
て
よ
感じ
ね。
か。なるほど。じゃあ確かにそのニュー52を読んで映画っていうのが DC エクステンデッドユニバースを楽しむ上ではちょうどいいっていうことなのかもね。
今回扱う、王の遺産なんですけども、1巻でアクアマンは、なんか、めっちゃ、こう、DC 世界の市民に軽く見られてるんですよ。
ほうほうほう。
なんか、シーフードレストランとかに行って、え、魚とおしゃべりすんのに、魚食べるの？みたいな。いや、魚はその会話できるほど脳があるわけじゃないんだ、みたいな。
それはでもアクアマンが悪いと思うよ。
そっ
アクアマンシーフードレストランいたら私もちょっと声かけちゃいそうだもん。
か。
何食べるんすか？
お父さんとよく行ってたらしいよ。海が見える
マ
ラ
ジで。白身魚は OK なんですね。みたいな。ちょっと余計なこと言っちゃいそうだもん。
あと、なんか、インタビューとかで、自分がアクアマンってどういう気持ちですか？
いいじゃん。
みんなからバカに、冗談、ジョークのネタにされて、みたいなこと言われて、すごいかわいそうなんだけど、だけど、陸と海をつなげる王としてね、
架け橋としてね。
ちゃんと責任を果たしていくっていうアクアマンのかっこよさがですね、
ほう、なるほど。
描かれてんのが、まあ、1巻だったんですけど、この2巻はまた、ちょっとそういうのとは違った、活劇的な面白さから始まってきますよね。
確かに。まあ、ストーリーとしては、アクアマンのかつての仲間たちが次々と襲われていく。果たしてっていうようなストーリーですかね。
まあ、いきなりね、仲間の、なんつったっけ、カヒーナっていうのが殺されるシーンから始まるんですけど、まあ、ウォッチメン、あの名作ウォッチメンと一緒ですよ。
ほう
ね、
ほうほう。
ヒーローがまず死んで、
なるほど。ヒーローの死から始まる。
始まるストーリーということでね。この人たち、アザーズっていうふうに、まあ、名前がこのお話の中でつくんだけど、何？
アクアマンのかつての仲間たちみたいな感じで描かれてましたね。今から6年前、実はアクアマンには、アクアマン率いるヒーローチームがいて、その名もアザーズ。アザーズって、なんかちょっとあんまり良くない名前な気もするけど、なんか、
他の連
他の
中
連中みたいな。
にルビが振ったってアザーズだもんね。
でもそれは実は、メラにも黙っていた、本当の秘密のヒーローチームで、そのかつての仲間たちが、まあ、次々と襲われていく。で、このアザーズとは一人一つずつ、実はアトランティスの遺産を引き継いでいて、その遺産もまた奪われていってしまう。っていうのが、まあ、
ストーリーです
スト
ね。
ーリーですね。アザーズ、いいキャラしてたけど、人気出ねえだろうなともちょっと思いましたね。
あれ、これが初出ですか、アザーズは。
解説によると今回初出っぽいですね。
ああ、そうなんだ。いやー、これね、人気ね、出ないなと思いましたよ。めっちゃいいんだよ。めっちゃいい
めっ
んだけ
ちゃいい。
ど、めっちゃいいんだけど、人気出ないよ。例えば、プリズナー・オブ・ウォー。
めっちゃ好き、そいつ。
彼は、これ、どこ？病院？
ドイツの精神病院ですか
に、
ね。
まあ、まずこのヒーローがさ、ドイツの精神病院に入れられてる時点で、もう人気出ないんですけ
バッ
ど。
トマンよく精神病院入るけど人気じゃん。
彼は、力場のテカセっていう、まあ、異物を持ってるんですが、なんかよくわかんないけど、もともと軍人なのかな？
軍人で、その頃に、まあ、多くの部下を失ってしまったっていう人ですね。
で、その部下の霊というか、失った部下の心に囚われていて っていうね。
これめっちゃ私好きで
いや、
すよ、
俺も
彼。
すごい好き。すごい好きなんだけど、人気は出ないんだよ。
過去の霊に囚われていて、で、彼らの霊を呼び出すことで、その能力が使える。いや、めっちゃかっこいいけど、これ今回初登場にしては設定盛りすぎかなと思うよ
確か
ね。
に。
これ3巻ぐらい使ってさ、彼掘り下げれば全然良かったと思うんだけど。
最後ね、ずっとそのことを、まあ、罪の意識というか、それに苛まれてるんだけど、
生き残ってしまったっていう意識ですよね。
最後その人たちの遺族を 回っていくっていう終わり方するんだけど、うんうん、
はい、
これも美しくてよかった、
素晴らしかった
ったよね、
いやだから素晴らしかったが、アクアマン氏の4話ぐらいで終わらせる話じゃなかったとも思うんだよな
そうね、
もっと掘り下げてやってくれ。
あとボストーク X、
ボストーク X、 彼も素晴らしかったですね、
はい、彼も素晴らしい。彼は何ですか、ロシアの宇宙飛行士ですか、
理想の宇宙飛行士を育てるために旧ソ連が生み出した精神改造人間、生まれた時からずっと一人で生活させることで長期間の宇宙生活ができるように改造された人間ですね、はい、面白いじゃん。
孤独に耐えられるように精神改造された宇宙飛行士っていう人って、いやー面白いっすよ。
どういう経緯で仲間になったのか気になるけど、ボストーク X の持ってる異物がさ、アトランティスの兜でしたっけ、
はい、はい、アトランティスの兜、
これを被ると、なんか酸素もいらないし、食べる必要もなくなるし、
寝る必要もなくな
る、寝る必要もなくなる、いやそんなさ孤独に耐えるような精神改造されたやつにそんな異物渡してやるなよもっとこう広く外に開かれたさ、なんでわざわざそういうやつにこう家にこもる道具を渡すんだよって思うね
確かにな、引きこもりにインターネット渡せるもんです。
これはね、誰の差配で渡したのか分かんないんですけど、うん、それが良くなかったですね。
だから月でずっと一人でいるん
です。月でずっと一人でいました、うん、それはそうなるよ
あとはかっこいいな、オペラティブですか、
オペラティブオペラティブね、良かったね、
オペラティブ良かったですよ。オペラティブそもそもおじいちゃんなんですよね、
ジジイスパイキャラですね、うん、これ刺さる人には絶対刺さるキャラですよね、うん、
スパイ、あの金を積まれればどこのスパイにもなる、
なる、
雇われスパイですね。
ただ正義の心を持っていて、うん、世界の危機があればそのスパイ活動で得た信頼と力を使って世界を救うと、う
ん、はい、
そういうジジイですね
どんな鍵も開くことのできるアトランティスの鍵を持ってます。
これなんかもうちょいなんか、ね、なんか絶妙なところを置きますよね。そのジジイで傭兵 で、うん、で世界のために戦ってるってめっちゃいいキャラ設定からのどんな鍵でも開く鍵っていうなんかその、はい、まあ、緩急効いてますよね、うん、
あのリビン、自分がその飛行船みたいな、
うんうんうん、
飛行機みたいなのを拠点にしてるんだけどリビングルームって名付けてて、
かっこいいネーミングセンスですよね。
かっこいいよね、
これ将来飛行機買ったらリビングルームと呼びたいよね
で 孫がそこに乗ってんのかな、
自分のことを尊敬してくれてる孫と一緒に活動している、うん、まあ、ジジイの理想じゃないですかこれ、ある種の
ねえ、これ激渋で超かっこいいよね、
超かっこいい、で孫から若者からも信頼を受けている。
でもやっぱなんか分かんないんだけど、なんか分かんないんだけど、そのなんか単独誌の主役になってるイメージがこう出てこないっていうか
ちょっともうちょっと掘り下げ欲しかったですよね。
ね
え。いきなりアザーズ全員登場させちゃうのはやっぱり良くなかったのかな。
もっとじっくりじっくり。
じっくりやるか。あるいはもうアザーズ出したけど、もうかっこいいシーンだけ見せて、あ、こいつらどのやつなんだろうってこう読者に食いつかせるぐらいが。
まあでも、この辺の出し惜しみのなさが、ジェフ・ジョーンズっぽいなとは思うよ。う
ん、なるほど、うん。もう面白ければいいんだということで、全力でキャラクターの葛藤もその解決まで全て描いてしまう。
これでもかとね。
確かに、そういう意味では飽きないもんな。どうなるどうなるって感じで読んじゃうもんね。これ毎週やったら確かに読んじゃうわ。毎週っつうか、その毎号を読んじゃう。
毎号を読んじゃうよね。で、あとなんかやっぱ我々もアメコミだいぶ読んだからかなんなのか、
うんうん、
まああんまり語られなくても、うん、だいたいこういうやつなのかなっていうこう脳内補完をすごいしてる気がしますね。
知らないうちに自分の中に文脈が積み上がっていってるんでしょうね、
うん、
何の違和感もなく読んじゃったな。
いやー、あざあずいいなー。おー、このジャスティスリーグと比べた時の鼻のなさとかもたまんないよな
アザーズのメンバーからしてみると、うん、まあそのね、バカにされてるアクアマンもやっぱジャスティスリーグの一員なわけですから
ね。ああ、なんかそんな感じでしたね。
俺たちよりもジャスティスリーグの方がいいんだろうみたいなこと言われるシーンもありましたね。
うん、
結構そのアクアマン悩み多いキャラになってましたね。
そうですね。
アザーズとジャスティスリーグの間でも悩んでいたし、
うんうん、
まあ人間とね、海底人っていう悩みもあるし、
うんうん、
あとメラとね、アザーズの元カノヤワラ。との間でも揺れ動いてもいたし、
実はね、まあ、その映画でも語られたことではあるんだけど、うんうん、そのブラックマンタとの因縁のところがあって、
はい、うんうん、
その清廉潔白ってわけでもなかったりとか、
ああそうね、うん、確かにこれ映画との共通点でしたね。
そうね、なんかちょっとそういう影のあるというか、
うんうん、
まあ、悩み大きい王様としてのアクアマンですね。
ニュー52期だから一回若返ってるんだよね。
そうだね。
だからその若く悩むアクアマンみたいな姿が見られて、うん、まあ映画とはまた違う魅力。
うんうんうん、
と同時に、まあブラックマンタの扱いなんかはね、映画と共通点多かったですね。うん、復讐のために、
はい、
まあ、ブラックマンタパパを殺してしまった。
はい、
だからブラックマンタが復讐に燃えている。うん、
この二人のこう、関係の切れなさ。
うんうん。
みたいなのもね。
因縁の相手って感じがして。
感じられますね。
まあ、映画でさ、ちょっと一個だけ不満というか残念だったところがあって、ブラックマンターの描かれ方がさ、割とこう終始操られてる感じで、
あ、そう、なんか
もったいないな、
ワンの方が魅力あったな、
うん
うん、うん、
なんかそのまあ闇のトライデントの力でまあ操られてしまって、うん、マークアマと戦う、彼自身の意思の介入っていうのがあんまり見られなくて、もっと活躍見たかったなっていうのはちょっとあって、だそういう意味では今回のアクアマン王の遺産はもうまさに復讐の鬼になったブラックマンタの活躍が見られるんで、そういう意味ではちょっと映画見てね、ブラックマンタの活躍もっと見たいな、人にもおすすめできる、ブラックマンタファンにもおすすめできる。ブラックマンタってさ、多分前出てきたのが、
うん、
フォーエバーイービルかな。
あ、フォーエバーイービルで出てきましたね。
フォーエバーイービルで、まあ、アクアマン、偽アクアマンと戦うブラックマンタが出てきたじゃないですか。で、その時に、まあ、なんだかんだ言ってブラックマンタは本物のアクアマンのことが、まあ、なんというか、まあ、割と嫌いじゃないというか、
アース3の人たちが来た時に最初にアクアマン のトライデン
トライデント、ね、
それは 俺がもらうみたいなこと言ってたけど、確か事件が終わった後アクアマンにそれは返しておいてくれ って
手紙と一緒に返して終わるんだよね、うん、だから結局まあなんだかんだ言って嫌いじゃないし、そういうか、はいはい、まあ、なんか言うて悪い仲じゃないのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、まあ、今回、
うん、
ブラックパンター、うん、ちょっと怖かったっすね。
いや怖い、もう完全に復讐期だったし、なんつうんだろう、もう憎しみでつながれた2人でしたね。
うんうんうん、うん、フォーエバーエビーの時みたいな、まあ、なんだかんだ言って仲良しだよねっていうノリじゃなくて、うん、本当に赤間を殺すために、うん、赤間の仲間を殺すために、赤間の全てを奪うために、ブラックマンタが、まあ、赤間の後を追い続けるっていうところは、うん、まあ、その映画とかでは描かれ、まあ、映画とかとはまた違う魅力というか。
確かに、こう、敵キャラとしての恐ろしさみたいなのはかなりありましたね。
うんうん、うん、で、こういうのがあるからこそ、多分この後、フォーエバーエビーを読んだ人たちは、また別のグッときたところが、
ちょっと可愛い役ブラックマンタ、
本当はこういうところもあるんだなって思えたのかなって思ったね。
ブラックマンタってやっぱこのデザインなのに、
うん、
ニュー52でも実写でも、
うん、
このデザインでいくってとこがいいですよね。
すごいよね、
うん、遮光器型土偶ですからね。
遮光器型土偶赤目、
うん、
すごいよ
赤目。そう、今回の映画でもさ、
うん、
あ、これ絶対奥の暗がりからブラックマンタ来るなっていうところでちゃんと来てくれましたもんね。
目が赤く光ってね、目から出てくる、
絶対来るじゃんっていうところで、うんうん、ちゃんと あのこう来てほしいなっていう感じで来てくれた、
ね、確かに声出ししたくなったもんね。待ってました
よ
っよっブラックマンタ
ブラックマンタっていう感じでね、よかったですね。いや面白いな、アザーズの魅力もそうなんだけど、やっぱり物語がなんつうんだろうね、骨子がしっかりしてるから。
そうだね、
敵にも魅力があるし、
赤間、まあ、赤間じゃなかったブラックマンター、よかったですね。あとこうブラックマンターによってアザーズが結構最初コテンパンにやられるんですが、後半ねちゃんとアザーズも活躍して、
うん、
ブラックマンターの戦いに臨んでいくあたりなんかも、うん、やっぱ熱い展開、
熱い展開でしたね。
これがジェフ・ジョーンズですか。
これぞジェフ・ジョーンズですよね。
やっぱ見たいもの見せてくれる感じしますよね、
うんうんうん、そうですね。あとただちょっと今回伏線がたくさん貼られて、もちろんこのアザーズの話は解決するんだけど、
うんうんうん、
それこそ最後ね、ジャスティスリーグ、アトランティスの進撃に続くっていう
形で終わりますね。あ、うんうん、終わりますね。
このジャスティスリーグアトランティスの進撃は、
うん、
ジャスティスリーグ誌とアクアマン誌 の、あのクロスオーバーのお話で、
ほうほうほう、
まあ、ちょっと事故で、
うん、
地上の兵器がアトランティスを破壊しちゃう、ちょっと攻撃しちゃう、
うんうん、
で、オウムが、
うんうん、
あの地上に攻めてくる、
あら、
オーシャンマスターが地上を攻めてくるっていうお話で、
うんうん、
でそれにジャスティスリーグがこう対抗するって
、おー、いいね、
すごい面白くて、今見るとまた面白いところがいくつかあって、
うんうんうん、
あのニュー52のスーパーマンって歴史から消えてしまったじゃないですか、
うん、
死ぬんだよね、
はははは、
死んでほら 吸収されちゃう
の。ああ、はいはいはいはい。あの、弱敗者スーパーマン。
そうそうそう。
はいはいはい。
あの、両親が、早めに亡くなってしまったがために、ちょっとやんちゃなスーパーマン、うんうんうん。はいはいはい。それの活躍が見れるんですよ。
ほう。
あの、ワンダーウーマンと2人、こう、いい仲になってて。
へえ。
で、ワンダーウーマンを、あのカンザスに連れてって、
ほうほうほう、
で、あの、まあ、亡くなってしまったけど、うんうんうん、僕はここで両親に育てられたんだって、そういや亡くなってたわって、今また生き返ってるもんね。
確かに。これ長い歴史の中で死んだり生き返ったりしてるからね。
で
確かに。
で、あと、ジャスティスリーグを、
うんうん、
まあ、誰がこうまとめていくのかってことで、リーダー争いをアクアマンとバットマンがしてるっていう、いうような話で。
まあしそうだな。
であとフラッシュはゴリラと戦ってるんで出てこない。
フラッシュいつもなんかゴリラと戦ってるな。
なんだけど、いやこれすごい面白いんですよ。あのね、アクアマンが、
うん、
そのアトランティスの法で、
うんうんうん、
こうなんつうの、法を、ま、守るのか、
うんうん、
その地上の法を守るのかっていう、こう板挟みになってすごい苦しむ。
面白い。
でやっぱ痛みを伴う解決をしていくっていうすごい、いい話なんで、機会があればやっぱちょっと一緒に読みたいなと。ぜひぜひ。
アクアマンね、まあ、せっかく映画も見たし、うん、結構面白かったんで、
面白いと
彼の成長を見てみたいですね。
まああとやっぱバットマンのね、こう融通の効かなさが相変わらずでね。わ
あれはもうニュー52だろうが何だろうが、変わらずに。
バットマンはいつでもですよ。そういうね、結構イケてる話なんでね。読みたいな。
ニュー52期なんだかんだあんま読んでないんですよね。
あの翻訳は相当いろんな
一気にシリーズバーッと出てるから手に入りやすい時期だとは思うんですが、なんとなく買ってないですね。なんでだ。
あの DC もね、順次電子書籍化していくっていうことなんで、
確かに
そういう意味ではニュー52電
子になってくんないかな。
ね、より手に取りやすくなってくるんじゃないかと思うから、ちょっとまたぜひ機会があれば読みましょう。
ニュー52やっていきましょう
ね。はい、というわけで、アクアマン王の遺産でした。
アクアマンの前の映画もう一回見たいなっていう気にもなってきたし、今の最新作ももう一回ぐらい見てもいいかな。
へえ、そう。
アクアマンが面白いね。なんか喋ってたらアクアマンなんか魅力にだんだん気づいてきた気がしますね。
そうね。結構歴史あるキャラなのか、アクアマンって。
私が持ってる本によると、この本が刊行された時に生誕75周年って書いてあるわ。
おお、じゃあ相当ですね。
ってことはこの本が出てから多分5年ぐらい経ってるから、80周年ぐらい経ってるのかな。
へえ。
なんかで調べたら、マーベルに出てくるネイモアの方が先輩だって書いてあったな。
あ、そう。でもネイモアってマーベルユニバースの超初期の超人だもんね。
ネイモアが出てから3年後ぐらいにアクアマンが登場したらしい。
おお。
どっちも王族キャラだしね。
めっちゃさ、似てるよね。
似てる。そう、今回アクアマンのさ、この王の遺産読んでて思ったんですけど、この彼の不安定さとかさ、なんかいろいろ地上と海の底での関係に悩むとか、
うん、
めっちゃネイモアっぽいなって思いましたね。ま
あ、そうか。
敵になってもおかしくないなって。
そうそうそう、対立しても全然おかしくないよね。
うんうん、なんだかんだジャスティスリーグにいるっつうことは、まあ、気のいいやつなんでしょう。
そうか。あ、ほんとだ。1941年登場だから相当歴史ある。
ああ、すごい。
ね、バットマンが39年だから、
すごいね。うわぁ。歴史あるわ。
歴史あるね。結構でもさ、いろんな、なんつうんだろう。ほら、手なくてさ、片手森になってる時とかさ。
うんうん、ああ、そうだ。ドゥームスデイクロックの時だっけ。手なかったよね。
メタルかなんかの時そうだってね。
片手なくて。
なかったよね。
うんうん。そんな時期もあった、
ね。あと、ヒゲ面だったり。
確かに。今回みたいにね、スッキリした時もあれば。
スッキリした時もあれば。
やっぱ80年ぐらい歴史あれば、そういういろんなイメチェンの時期もあるのかな。
ニュー52のアクアマンの最終巻、
うん、
3巻でヒゲ面になる。
ほうほう。へー。
そっから何かあって手もなくなる。
手もなくなる。増えたりなくなったり大変だ。
ということで、
はい、
やっぱ俺話してて思ったけど、
うん、
ニュー52好きだわ。
いや面白いね、ニュー52、
ね、
今のところ外れない気しますね、どれ読んでも。
こう今はなんやかんやもうなかったも同然になってるところとかもまたいいよな。
こんなに面白かった。いや、まあ、すべてあったってことになった
けどね。そう、すべてあったっていうことなんだけどね。
すごいよね。
うん、
すごいよね、
うん。仕切り直したじゃん、こっから。
そうだよね。
ね。でも、こっから仕切り直したんだけど、今は、仕切り直す前のもあり
です。含めて。
そうすると仕切り直しの意味なくなってきちゃうもんな。
アクアマンもなんか解説書によれば定期的に仕切り直されてきたヒーローですね。
ああ、そうなんだ。
もともとは海底人の両親、海底人として生まれてた時代もあれば、
ハーフだったり。
両親が人間の子今のかな。
そうなの？
それオウムかな。
ああ、
オウムが昔に人間の子供だったりとか、なんかいろいろな設定改変を繰り返してきたヒーローでもあるらしい。ね、詳しくはウィキペディアをご覧ください。
なるほどね。まあちょっとアクアマン、やっぱなんか扱いが。
うん、
軽かったりなんだったりするけど、
まあ、ちょっといじりやすいよね。
あ、
海、魚、
王、
いや、いじりたくなっちゃうわ。
でも DC ユニバースの重鎮ということで、
うんうん、ちょっとまだ機会あれば彼の本も扱っていきたいですね、
はい、そうですね。この前出た翻訳本もちょっと読んでみてもいいかもしれませんね。
はい、
はい、
来週は
いつものやるってもらうのが先だっけ。
そうだね。
先週さ、言い忘れたっしょ。
そう、忘れちゃった。
このメールをね。
そう、メールアドレスを言うのも忘れたし、ちょっと先週はいろいろ忘れちゃったんだ。
うん、じゃあ、いつものお願いします。
はい。ご意見、ご感想あれば、
うん、
ツイッターこと X、
うん、
なんだろう、やべ、余計なこと言ったら忘れちゃった。ツイッター、ハッシュタグ、
うん、
翻訳雨あられ、うん、つけてツイートしていただくか、
はい、
メールをいつでもお待ちしております。
待ってます。
メールアドレスは、アメコミアメアラレアットマーク gmail.com アメコミアメアラレアットマーク gmail.com アメコミのコミは COMI です。番組の感想語ってほしいリクエスト、
うん、
ございましたら連絡をください。
はい、
待ちしております。
はい、まあ、あとはね、メールやツイッターだけじゃなくて、こう夜空にライトを灯すとか。
ああ、そういうのもいいですね。
そういった形でもいいですしね。
手紙を瓶に入れて流すとかね、
うん、届くのか。
いずれは。
いずれは。あれですよ、年末ね、
はい、
あのゲストを迎えてお送りしたじゃないですか。
はい、
あの反響ゼロなんで。ちょっとその審査員が責任を感じてるみたいな。
本当、あの、悪いことしちゃいましたね。
みんな励ま、もう我々の実力不足、
我々の不徳の致すところですね。
まあでも本当にあのいつもありがとうございます、ね、
いつも、はい、メッセージありがとうございます。全部メール読んでおります。
はい、来週どうしましょうか。
来週は何しましょうかね、
うん、
何でしたっけ。
バットマンのキリングタイムあたりがいいんじゃないでしょうか。
あ、そうか、キリングタイム、そうだ、もともとキリングタイム先週やる予定だったんですが、
はい、
もろもろってなくなっちゃったので。
あ、そうですか。
キリングタイム来週やりましょう、
はい、トムキングですかね。
トムキングバットマン、
はい、
バットマンの活動2年目。
うん、
また2年目。
え、あ、キリング、あ、そうキリングタイムってそうなんだよね。あの活動2年目だかなんだか、
どのバージョンのバットマンか分かんないが、まあ初期の頃のバットマンが、
我々活動2年目のバットマン何個やったかな。まずイヤー2
やったでしょ。イヤー2やったね、
うん、であと
リドラーがゴッサムを支配する話もあり、
あ、ゼロイヤー、
ゼロイヤー、
あれも若手の頃でしたね。
2年目だった気しますね。
あとはちょっと世界線違うけど、バットマンインポスターなんかも確か、
あれも2年目か、
だから2年目だか何年目かだ、そんな感じだね。
バットマンは定期的に
あの若い頃、
若い頃が
活動初期の話をやるやつなんですけど、
バットマンベテランになってくるともう危ない目に遭うことほぼなくなっちゃうからね。若手の頃の方がまだ頑張りと危機が作りやすいのかもしれない。
確かにバットマンってあのマインクラフトとかテラリアみたいなとこあるな。
ああ、そうね、あの成長のこうさ、曲線の作り方が、
うんうん、あのこう整ってくると強さがこうギュン
ギュンと上がって無限に強くなりすぎちゃうから、やっぱ初期の頃の方が全力のバットマンが見られる、
うん、そうね、あのピンチに陥らせやすいのかもしれない、ね、
確かに、
うん、
世界一の名探偵になる前のバットマンのお話ですね、
うん、
はい、
ということで、それをトムキングがどう描くのか、ね、
どう描くのか。
トムキングなんか本物のスパイですからね。
確かに、
うん、
確かに、
ね、
スパイに、さあでもそうか、スパイにだって新入社員の頃も2年目の頃もあるのか。
そうだよね、当然ね。
すげえ、どういう世界なんだろう。
はい。
はい。
なんか、すごい、めちゃくちゃ楽しみになってきた。
じゃあ来週、キリングタイム。
はい。
はい、
ぜひ、やっていきましょう。
はい。
それでは、また来週、さよなら。
バイバイ。
ちょっといろいろあってさ、
うん、
部屋の大片付けをしてる。
おー、すごい。
未開封のおもちゃが、こう出てきてさ、
あ、いいっすね、いいインテリアですね。
でさ、
うん、
もう職場 の、
うん、
あの同期の、
ほうほう、
子供にこれあげてって
あでも喜ぶでしょ子供はきっと。
まあでも冷静に考えると、うん、30のおっさんが持ってるものじゃないんだなと思
って未開封のおもちゃ持ってるってね、
まあ、でこう渡す時にさ、うん、これはねこのパトカーとこのペッパーくんみたいなロボットが合体してこうバトルモードになるんだ。
ほう、
このペッパーみたいな AI 搭載のロボットの名前がワッパーなの、うん、あのパトカーだから
はい、はい、
ワッパーだ、いいだろ。でこの交番が犬に変形するロボットと合体してギガントモードになるから、うん、この交番に変形する犬、
うん、
ワンワン丸っていうんだ。
ほうほうほう、
110番だからな。
わあすごい、おじさんありがとう。
そう言ってあげたんだ、渡したんだけど、
うん、
あこれトイストーリー3のラストだった
。本当だ、わー一気にやばいおじさんの話から感動的なストーリーに変わった。
そんな年始でした。